とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
祝岩崎さんおかえり、池田です。
全部種でしょ、種ラジでございます。
はい、
そんなに行ってないですからね、本当に2日間だけで、しかも初日の朝に出かけて初日の夜に帰ってきてるんで、綺麗、に2日間しか行ってないですよ。
いや、2日間人と会えないっていう寂しさね。
いや、人といっぱい会ってるし。
いっぱい会ってるってなんで知ってんだよ。さあ、ということで今回はですね、イベントリポートということでですね、岩崎さんが、まあ、なんと静岡にまで、演劇をね、2日間に
演劇ってくくらないでください。
あ、そうか、
パフォーミングアートです。
まあそれもくくってることになるんだけど、まあまあ、なんかそのパフォーミングアーツ風なことをねやってるっていう噂を聞いて、一泊二日ですか。
ですね。はい、
で行ってきたそうなんですよ。で、なんかその岩崎さん のツイッターがね、まあ一人ですごい荒れてるわけですよ。これ見た面白い、これ見たすごいみたいなことずっと書かれてて、いやもう僕はちょっと信じられないんですけど、ここまでツイートしてるってことは相当面白かったんだろうということで、ちょっと今回ね、岩崎さんにちょっと頼み込んで、この、まあ、どういうのを見てきたのか、何がどうなってんだってことを、まあ、ちょっと、細かく説明しちゃうと大変だと思うんで、なんていうかな、強く印象に残ったこととかでいいんですけど、ストレンジシード静岡というイベントのちょっと話をしてもらいたいなと思います。
はい。
はい。
まあ、これちょうどゴールデンウィークのタイミング、5月の3日から5月の6日まで、静岡駅近くの各いろんな会場で、開催されたフェスティバルになるんですけど、
はい、
一応まあテーマとして、コンセプトとして言ってるのは、静岡の街が劇場になる、街にあふれ出るパフォーミングアーツの祭典というふうな触れ込みのものでございます。で、まあ、まあ、静岡駅からね、歩いて10分かからないぐらいのところに、静岡市役所というところがありまして、そこが、会場の中心になって、そこの中とか外とか、階段を使ったりとか、その施設の中のホールを使ったりとか、区役所の中の裏にある、なんか噴水が出るような、ちょっと憩いの場になるような公園チックなところとか、そういうところを演劇とかダンスとか、コントとか、まあ、アート作品、パントマイムとか幅広いパフォーミングアーツの会場とするフェスティバルなんですね。
じゃあもう本当に、まあ、野外っちゃ野外ってことだよね。
野外が多かったですね、割合としては。
で、全部無料なんですか？
そうなんです、全部無料で。公演自体も、まあ、サイトのタイムテーブル見ていただくと分かるんですけど、まあ、ほぼ一日中楽しめる、10時からスタートして17時ぐらいかな、11時か、11時からスタートして17時ぐらい、18時ぐらいまで楽しめるように、30分から1時間ぐらいの作品が、随時各所で、同時並行的に、上演されているという感じですね。
なんか、その、何プログラム的にはありそうだけど、でもなかなかできないことだよね、きっとね。
街中全体使って、それこそ、なんだろう、音楽フェスティバルで、音楽フェスで、サーキットフェスっていうやり方が結構最近は流行っていて、例えば渋谷だと、ツタヤオーウェスト、オーイーストとかオーネストとか、近くのクラブとかね、グラッドとか、そういうところを含めて同時並行で、いろんなミュージシャンたちがそれぞれの会場で演奏してっていうフェスティバル形式はあったりするんですけど、それもどちらかというと、まあ、音楽だったりするんで、その結構限られちゃうんですよね。室内、野外ではなかなかできなかったりするんで、っていうのもありつつ、僕はこれ、まあ、やり方としてちょっと近いと思ったのは、去年僕が絶賛していたニュータウンっていうフェスティバル、あれも、まあ、一つの学校内っていうエリアには限られてますけど、教室内でもあのパフォーマンスが行われたりとか、野外でもパフォーマンスが行われたりとか、体育館でもパフォーマンスが行われたりとかっていうのを同時並行で各タイムテーブル走らせてやったりするので、ちょっとやり方として近いとは思いつつも、ここまでこうダイナミックに街全体を使っているっていうのは結構珍しいかなとは思うんですよね。
まあね、もう本当だって知らない人がもし街中歩いたら、え、何っていうぐらいなことだよね、きっとね。
これそうびっくりしたのはこのそれにシーズ静岡をやっている日のうちの、うん、僕が行ったのが5月のいつだっけ、3日4日か金曜土曜だったんですけど、うん、その裏でなんか、うん、サンバカーニバルとかやってるんだよだから本当静岡駅全体がものすごい祭り感が出ていて、その中で、まあ、どちらかというとパフォーミングアートに限定したものをストレンジシードというところではやっていたと。
なるほど。
で僕はそうですね、まあ、各会場なんか一通り会場回るようにしたいし、好きな劇団ロロとか繁中遊泳とかままごととか東京で、見ていた劇団さんとかも公演をやっていたので、彼らのは、まあ、逃さず見ようとか、
うん、
あと今まで見られてなかった深いプロデューサー衣っていう劇団の作品とか見ようとか、あと空いてる時間を使って、その時しか見られないというかものも見ようと思って幅広く見てたら、一日何公演だこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11公演。プラス、本格的な、スパックという静岡の有名な劇団というか劇場を持っているところなんですけど、そこの作品を見たので、合わせて3日は12公演見ましたね。12個の作品を見てきました。
1日でそんなに見るっていうのもなかなかね、ないっちゃないですよね。
ないですね、連続してっていうのは特に、うん、
どうですかその街の雰囲気というか、
うん、
まあその東京でやるのと、
うん、
静岡でやるのとっていうこともあるような気もするんですけど、
はい、
これ例えばその何単身者っていうか独身の人が多いとかそういうのだけ見てる人が多いってなると、それなりの空気もあると思うんですけど、うん、
はい、
今のサンバカーニバルみたいな話を聞くと、うん、結構ごちゃ混ぜな感じで、うん、いろんな人が見ているようなイメージもあるんですが、
はい、
どんな感じだったですかお客さんは。
結構なんかやっぱお祭りとして地元の方も多く集まってるんですよね。もちろんそのサンバカーニバルとエリア的に近いんですけど場所は分かれてたりするので、うんうん、そこから必ずしも流れているわけじゃなく、普通にストレンジシードだけを見に来ている地元の方も多分ちらほらいらっしゃって、
うん、
それでそれは結構ね老若男女幅広かったと思います、
うん、あそうなんだ。
でまあもちろん東京とか各地他の地方からわざわざその見たい劇団とかそのストレンジシード全体この空気を見たいって言って来てる、うん、こういうパフォーミングアートファンの方々も集まってきてる、うんうん、だから本当にね年齢幅広かったです。すごいちっちゃい子もいたし、うん、上のおじいちゃんとか、
うん、
逆におじいちゃんとか多い公園とかもあったり、多かったちょこちょこあったりとかする感じでしたね。
へで、まあ、例えば一応ねその無料ですからいろんな人が混じり込むということは、はい、まあ、野外ってことも含めてですけど、うん、まあ、トラブルとか、はい、トラブルって何ハプニングっていうの、まあ、風も舞うでしょうし、はい、ね、いろんなことあったと思うんですけど、その辺は逆にそれが面白みにもなったりするんだろうけど、うん、
結構やっぱパフォーミングアーツっていうねその扱ってるジャンルの面白みでもあるし、
うん、
逆にそれで邪魔されてしまうと致命的な展開になる作品もあったと思うんですけど、僕が見てる限りにおいては、うん、そういうなんか絡んでくるような人はいなくって、うん、逆にねツイッターで見たのは繁中遊泳っていう作品の上演の時に始まった時になんかちょっと多分舞台上に近いところに立っちゃったおじいちゃんがいたんですよね。でそのおじいちゃんにその制作の人とかがいろいろと話はしてたんだけど、結果としてそのおじいちゃんもすごく楽しんで今回、ストレンジシードって無料なんですけど、
うん、
面白かった場合は投げ銭をするっていう制度を取ってるんですよ。
お、はいはい、
最後にいくらでもいいからお気持ちを入れてもらえる、入れなくてももちろんいいんですけど、
うん、
入れてもらえると嬉しいですって制度を取っていて、そこにそのおじいちゃん最初ちょっと絡んでる感じあるなーっていうおじいちゃんが面白かったよって言って投げ銭を入れてくれたのが感動したみたいな投稿あったりしたので、
うん、
そこら辺は僕が見てる限りにおいても全然そういう人絡んでるの見なかったし、そういうのがあった場合でもうまく対処されてたんじゃないかなとは思いますね。
うん、これは面白かったってのはありますかね。
結構多いんです。そこら辺はツイッターとか書いてたりするんですけど、
うんうんうん、
僕はまあもともとロロという劇団の今ね、腐女子、ゲイに告るっていう っかり家に送るかっていう、ドラマ、NHK のドラマの脚本も書いてある三浦さんという方が主催している劇団ですけど、その作品の舞台が、駐輪場なんですよ、高校の。
ほう。
高校の駐輪場を舞台にしてて、まあ、いつこシリーズっていう、まあ、高校生たちの青春というか、高校生たちの物語を連作でずっと作ってるシリーズの一作目なんですけど、それは今までは、舞台上で基本的にもちろん上演されてるわけですよね。あの早稲田のドラマ館でやったのかなとか、もっとちっちゃい下北沢の劇場とかかもしれないですけど、基本的に劇場の中でやってたのを今回は本当にある駐輪場でやったんですよ。
じゃあ自転車もすでに何台か止まってるってことね。
止まってる、まあその舞台上は一応どけてるんですけど、駐輪場長いんで、はい、橋の方の駐輪場では普通で一般の人があの自転車置きに来るんで、
はい、
普通にその舞台をやってる最中でも全然関係なくお客さんたちが入り込んでくるような環境において劇が進行していって、その分なんて言うんだろうな、もちろんその演劇っていうのをその箱の中で見せる、そこで観客に想像させる面白さっていうのは当然あるんだけど、実際の駐輪場を使うことによってもう本当に目の前で行われているものをなんかリアルなそのものとして捉えられるというか、結構そのなんだろうな、なんか本当は理想としてはそのいろんな演劇作品とかっていうのは実際のその地でやるとより強度を増すんじゃないかなってことをなんか確認した場ではありましたね。
ああ、まあ舞台装置とかではなくて本当の場所でやることがプラスに働くっていうことが
あるんじゃないかな。
あるんじゃないかと。
なんか実際にね、なかなかそういうことは許可取りの問題とかで難しかったりするけど、こういう機会でそういう実際の場所を借りれるのであれば、そういうところでやるっていうのは実は大きいことなんじゃないかなと思ったとかありましたね。
なるほど。
これあとはなんか大階段ステージっていう、
は
い、すげえ階段が、はい、バーっと上まで上がっている、まあ、普段はだから多分市役所に行く人たちが、上の階に登るために使う階段だと思うんですけど、そこを完全に客席にして、上からこう、一番下の階のフロアでやっている演劇を見るみたいなのがあって、なんかこういうの、まあ、言ってしまえばその、ショッピングセンターとかでもある形ではあるんだけど、ちょっと見え方として面白かったですね。そのフロアがあって、その裏側ではやっぱり同じように普通に道が通って道路があって、そこを一般のお客さんが通るわけですよね。その舞台とその外っていうものを明確に切り分けるものはないわけで、そこのなんて言うんだろうな、舞台と決めたら舞台になるというか、あらゆる場所をこう舞台化できる演劇というその手法の多様さも感じたし、まあそこでも同じようにまあダンスとかもやってたりするんで、なんかこういう上演とか公演をするにあたってこの場所はできないかもなっていうタガというか、その勝手な枠組みを外しちゃって一回やるとしたら、この場所でやるとしたらどういうふうにやればいいかみたいなことを考えられるといいかもしれないみたいなことは考えたりしましたかね。
なんかね、岩崎さんの投稿を見てると本当にその水場という環境を生かしてとか、まあ、あと、風が吹いてるとか、最後の気持ちってセリフが実はそのシチュエーションがあることで、もう倍増してまあ意味が出てきたりだとか、
これ実はでもね、僕書いてから気づいたんですけど、風が気持ちいいっていうセリフ、なんか毎日変わってたらしいんですよね。
ああ、まあじゃあもしかしたら本当にその空気感を込めて、何らかそこで正しいセリフを出してたのかもしれないよね。
雨の日は雨が降ってきたって言ってるらしくて、で、初日は天気が良かったみたいなことを言ってたらしいんですよね。
まあだから、それは実は、だから本当にセリフではあるんだけど、そこで言うべき言葉がそこに置かれたっていうことなのかもしれないよね。
それを感じられたっていう、
でここに書いてありますよ、劇場でない特殊な場所で見た演劇って一生忘れないと思うんですよねと、少なくともその場所に行けばすぐタイトルを思い出すというふうなことがあって、なんかその もうもはやそれは何 お芝居とかっていうか、まあ、自分の中に残った事件というかさ、
うん、
そういうふうなことすら思ったりするから、なんかこう、うん、まあただ外でやったっていうねお芝居とか結構いっぱいあると思いますけど、まあ、まあ外っていうかその何、うん、世界でやったってことだよね。実社会の中でひっくり広げられたお芝居たちってのは、
うん、
なんかすごいこう心に残っちゃうのかななんてこうツイッターをね見てて思ったりもしました、ね、
前のだからハワイユー、僕たちも見たハワイユーとかもあれも一軒家でやったみたいな話があって、うんうん、ああいうとなんか特殊な場っていうものを劇の空間として使ったりとかすると記憶残るよなと思ってね。 そこら辺近くに寄ったら、うん、そこにあれあったなと思ってね、うん、結構残りますよね。記憶
作品単体を作品として個別にこう切り取るのもできるけど、その場所でできることをちゃんと考えるっていうことが、うん、もしかしたら実は当たり前にね やれることだし、その場所の力もね、うん、使えた方が実は強かったりするもんね。そうか、来年もあるといいなと思いますが、いかがですか。そう、
静岡市長が変わらない限りは多分やるんじゃないですか。
あ、どうなんでしょうかね。
結構
ね、
静岡市の、全体的に施策として演劇の街っていうのを推進してるんですよ、う
ん、
今。
なんかあの聞くあの記事なんか読むと、あの、うん、大道芸ワールドカップっていうのも静岡で行われてるそうなんですね、うんうん、25年ぐらいやってるそうなんですけど、まあ、なんか静岡の中でそういう空気が何かあるのかもしれないですね。
まあ、スパックっていう劇場があることも多分大きくて、
うん、
宮城さんっていう代表の方が結構積極的にそこら辺動いてらっしゃるので、
うんうんうん
うん、
なるほど。じゃあまあちょっと
面白かったです。
いやいや、これちょっと面白かったです。ね、いろいろ記事なども調べていくと、このウォーリー木下って人がプロデューサー、
あ、そうですね、
ディレクターなのかな。なんでそういう、はい、ね、あと知り上がり寿樹さんなんかも関わって、ね、
うん、いるなんか夜にトークイベントとかやってましたよ。
なるほどね、うん、なんかちょっともう少し掘ってみても面白いのかもしれないですね、
うん、
いや話が聞けてよかったです。とにかくでもこれやっぱ参加した人が記憶に残ってるんだろうね。情報じゃちょっと分からない、うん、あの空気感みたいなものがちょっと、
あれは行ってみてほしいですね。
悩ましく感じますが、ありがとうございます、
うん、
はい、ということで今回は岩崎さんが現地に行ってきたということでですね、
はい、ストレンジシーズ静岡に行ってきたという話でございました、はい、
ありがとうございました。お相手は、はい、
岩崎と
池田でした。
またねー。